もう主人がですね、強制されてですね、そしてこの奴隷女によってですね、また赤ちゃん、子供を得るわけであります。まあそういうことでありますから、都合ですね、12人の子だくさんでありました。まあ、この戦いきさつについてはですね、とても褒められたことではない。大変なこの家庭事情があったわけでありますね。その結果、この12人が与えられた。だけど皆さん、このヤコブの子供たち、12人の子供たちが後に、申しましたように、イスラエルの12部族を形成していく。12人というのは聖書の中でとても大切な数字になってまいります。新約聖書におけるイエス様の弟子の12弟子はこの数字を踏んでいるわけですね。神の民をここ形成していくわけでありますね。皆さん、神様は人間の愚かさ、罪深さ、弱ささえも用いて神様ご自身の計画を導かれるという、本当にびっくりいたします。まずヨセフに臨んだ不運と苦難の連続ということをこう見たいと思うわけですね。それは3つありました。そのうちの2つを今日取り上げました。1つはですね、最初に兄たちの、ヤコブは12の子供を産んだわけですが、ヨセフが11番目の子であります。兄たちがたくさんいたわけですね。兄たちのこの憎しみを買いましてですね、エジプトに売られてしまったというこういきさつ、こういう不運、苦難をこのヨセフは経験するわけであります。37章、どうぞ開いてくださいますか。持ってない方は聞いてください。37章からこのヨセフ物語が始まりますが、37章。ヤコブは一節。ヤコブが父の帰りの地、すなわちカナンの地に住んだ。ヤコブの子孫は次の通りだ。ヨセフは17歳の時、兄弟たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ子供で、父の妻たち、ビルハとジルパとの子らと共にいた。これは、この女奴隷 の母ですね。ヨセフは彼らの悪い噂を父に告げた。ヨセフは年寄り子であったから、イスラエルは、つまりヤコブですが、ヤコブが他のどの子よりも、この彼、ヨセフを愛して、彼のために長袖の着物を作った。兄弟たちが、父がどの兄弟よりも彼を愛するのを見て、彼を憎み、穏やかに彼に語ることができなかった。ある時ヨセフは夢を見て、それを兄弟たちに話したので、彼らは、ますます彼を、憎んだ、まあ、こういうふうに出てまいります。そしてこの37章の中で、このヨセフはですね、エジプトに売られていくわけですね。ヤコブは今読みましたように10人の子供の中でも11番目のこの子供、年寄り子で愛する妻ラケルの産んだ子であるヨセフを特に愛したのであります。これまさにエコひいきでありますから、当然他の子供たちに悪い影響を与えるわけですね。腹違いの兄たちは特にですね、ヨセフを弟として普通にも見ることができなかった。またヨセフはヨセフで天真爛漫なところがありまして、兄たちの気持ちを汲むことがまだできずにいた幼いところがあったわけですね。ですから兄たちはヨセフを憎みました。できればヨセフを亡き者にしようとしたのであります。ちょうど父の言いつけで野原で家畜の世話をしている兄たちの元を訪れたヨセフを見て、彼はこのヨセフを捕らえました。殺そうとしたんですが、殺せるのを売っちゃえということで、通りがかったキャラバン、砂漠を旅する大将の商人に奴隷として金、銀、20シケルでね、このヨセフを売り飛ばしてしまうんですね。そして父にはヨセフは獣に襲われて死んでしまいましたとこう偽るわけであります。まあ、このようにしてヨセフは兄たちによって遠いエジプトに奴隷として売られていくわけでありますね。ヨセフ17歳の時であります。本当に何もまだ世間がわからない、愛されて愛されて育った坊ちゃんのようなこのヨセフでありました。 突然臨んだこういう出来事の中で、彼は愛する母や父、故郷から、兄弟から引き離されてですね、一人、孤独でですね、しかも奴隷扱いの中で、エジプトに売られていくわけでありますね。どんなに悲しかったでしょうか。17歳って高校生ですよ。どんなに辛かったでしょうか。なんでこんなことが起こるのかさえも彼には理解できなかったかもしれない。エジプトに売られゆく旅路はどんなに辛かったことでしょうか。2番目にですね、このエジプトで、このヨセフがエジプトの王様事情長高官でありますが、ポテパルという身分の高い人のもとにこう売られるわけ、家の奴隷となって使えることになるわけでありますね。この家でですね、この少し訓練され成長しましたこのヨセフはね、新しい苦難といいますか誘惑を受けるわけでありますね。ポテパルの家の奴隷として生活しておりました。そして本当に誠実に仕えて、そして主人からも本当に良い取り扱いを受けましたこのヨセフでありますけれども、このヨセフはですね、能力があり仕事ができるだけじゃなくてですね、姿形の美しい若者であったということでありますね。それでなんとですね、主人の妻がこのヨセフをじっと見てた。そしてこのヨセフに勇敢マダムであります、本当に愛情持ち、好意持ち、深く愛するようになった。そしてなんとですね、毎日家に人がいないのを見計らってですね、ヨセフに言い寄ってですね、誘惑をするという、ね、これまたですね、別の意味で大変な苦難であります。まあこの奥さんね、変なおばさんやなと私は若干するかもしれませんけども、変なおばさんじゃないですよ。それはおそらく若く、とびっきり美しい、素晴らしい魅力ある人だったと思います。エジプトの上流階級の女性であります。若いヨセフにとって、異国の地で、身寄りない孤独なヨセフにとってですね、これは本当に大きな誘惑だったと思います。また、この奥さんは密かな誘惑をしてまいりました。罪を犯すチャンスは、実に巧妙だった。だけども人の目はごまかせても神の目をごまかすことができましたね。ヨセフは神様を恐れた、神様を恐れた。39章の9節を見ますと、こんなふうにこのヨセフがこの誘惑に対して答えています。この家には私よりも大いなるものはありません。ご主人はあなたを除いては何をも私に気に入られませんでした。あなたがご主人の妻であるからです。どうして私はこの大きな悪を行って神に罪を犯すことができましょう。こういうふうに言ってるんですね。きっぱりですね、それを拒絶するわけです。神を恐れて、これを、この誘惑を拒絶する。ユセフ、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったけれども、ヨセフは聞き入れず、彼女と寝なかった。また、共にいなかった。ヨセフがいかにこの誘惑に対して潔癖であったかということがよくわかりますね。神様を恐れてこの誘惑を退けたというだけじゃなくて、誘惑を避けたということが書いてあるんですね。一緒にいなかった。誘惑というものは挑戦していくものじゃないんです、絶対。どんな人でもね、意志の強い人でも、誘惑に挑戦したら必ず負けます。ひどい失敗がしています。だから聖書は誘惑は避けなさいと書いてある。誘惑は避けなさい。まさにヨセフは、その誘惑のあるところに行かなかった。一緒にいることをさしなかったと書いてある。素晴らしいですね。悪魔がね、ネズミ捕りを仕掛けて、巧妙に準備している場所というものがあるんです、私たちも。人間は危険なところに、愚かにも自分から近づいていってですね、そのネズミ捕りに、かかっちゃうということがあるわけですね。しかしヨセフはその足で近づいていくという罪を犯さなかった。